広報浦添令和2年7月号は特集浦添市市政施行50周年など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙は浦添市役所1階の中央階段で、テダコキッズファースト宣言大使のテダコというマスコットキャラクターと大勢の人々が浦添市市政施行50周年をお祝いする様子です。声の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに、令和2年5月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口115,313人、かっこプラス80人、男56,148人、かっこプラス40人、とじ女59,165人、かっこプラス40人、とじ世帯数51,217世帯、かっこプラス61世帯。浦添シティ PR マガジン広報浦添7月号2020ナンバー727。今月の表紙、浦添市市政施行50周年、表紙の写真があります。写真説明、50周年おめでとうという声が今にも聞こえてきそうです。現在から遡ること、1970年7月1日、当時の浦添村から市政が始まります。今年7月で50年になります。70年代当時とは町の景色も変化していますが、市民と共に未来へ進むという浦添の思いは変わりません。テダコキッズファースト宣言大使のテダコも誕生し、これからも皆さんと浦添を盛り上げていきます。2ページ目次、3ページようこそ浦添市立図書館へ、浦添ナビ。4ページ特集1、浦添市市政施行50周年。8ページ特集2、テダコの町首里城応援プロジェクト。10ページ話題がいっぱい仲ゆくい。12ページハイサイこちら市長室、簡単健康さっと作れるさっとご飯。13ページシェイ山口の出会いにマハロ、テダッコスタジオ。14ページちむどんどん施設情報。16ページ特集3、ぎゅっと詰まった夏休み。18ページお知らせ募集。24ページ裏表紙、浦添市小中学校音楽コンクール出場者募集、不登校支援ボランティアメンタルフレンド募集、 Go to my 浦添キャンペーン、ありがとうと頑張ろう、食事券プラスで市内事業者を応援しよう。新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ち込んだ市内の事業者を支える取り組みです。モアイや自治会、父母会、事業所など皆さんでチケットをご購入いただき、そのチケットでお店を利用して浦添市を盛り上げましょう。皆さんのご協力お待ちしております。チケットの販売について、販売価格1万円、 1枚1000円の10枚綴り。プレミアムはつきません。販売期間、6月29日月曜から8月31日月曜日、同日祝日は除く。販売場所、浦添市観光振興課1社、浦添市観光協会、ともに午前9時から午後5時。チケットの利用について、利用可能期間、7月1日水曜日から8月31日月曜日。利用可能場所、浦添市観光ポータルサイト浦添ナビで参加しているお店を確認できます。浦添ナビ検索、浦添ナビ QR コードがあります。クエスチョン、飲食店以外で使用できますか？アンサー、飲食店以外でも使用できるように業種を増やしました。ご利用店舗は浦添ナビでご確認ください。クエスチョン、プレミアム商品券のような特典はありますか？アンサー、割引や特典はありますが、誰もが市内の事業所を応援できるチケットとなっております。ご理解いただきますようお願いします。問い合わせ、一般社団法人浦添市観光協会、電話 874-0145、 午前9時から午後5時、同日祝日は除く。ラジオ広報、浦添市役所だより、 FM21 76.8MHz、 市からのお知らせをラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日10時55分から絶賛放送中。ウェルカム、ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館35周年。ニュー、新着図書はこちらから、新着資料検索より表示されます。 QR コードがあります。猫館長ショコちゃんの一押し本、大切な君、マックス・ルケード著、セルジオ・マルティオネス絵、ホーバード・トヨコ役、命の言葉者。猫館長ショコちゃんのイラストがあります。コメントです。自分のことを理解してくれる人がいるとホッとする時があるにゃ。この絵本はダメダメのレッテルを貼られたキノコ人、パンチネロが自分のあり方について考えるお話。あなたは誰かにとって大切な人だと気づかせてくれる一冊にゃのだ。いろんな世代の人に読んでほしいにゃ。本当に大切なもの、君は君らしく、たった一人の君の3作品もあるので、ぜひ読んでみてね。図書館でゲーム？今、密かなブームのボードゲームってご存知ですか？子供からお年寄りまで手軽に遊べ、コミュニケーション力、道徳性を身につけるなど、楽しみながら学習効果も得られるツールとして注目を集めています。実は全国の図書館では、いろいろなボードゲームの大会が盛んに行われています。市立図書館でも市民の皆さんに楽しんでもらおうと、大会を開くことになりました。詳細は後日、ホームページなどで告知します。初心者大歓迎、楽しいゲームを用意してお待ちしています。写真が2点あります。写真説明。1、ボード系やカード系など、いろいろな種類があります。 ボードゲームの写真があります。2、皆さんの挑戦をお待ちしてます。ボードゲームを前に職員余命の写真です。浦添市立図書館、住所浦添市阿波茶2丁目 2-1、 電話番号 876-4946、 開館時間午前9時30分から午後7時、休館日月曜日、祝日。定例館内資料整理日。図書館ホームページ QR コードがあります。まだ知らない浦添がここに。浦添ナビ、一般社団法人浦添市観光協会、住所浦添市実着 4-13-1-4F、 電話番号 874-0145、 営業時間午前9時から午後6時、同日祝日定休。 http://www.urasoenavi.jp/浦添ナビ QR コードがあります。店舗情報、アルファベットでレザーベースパイプライン。上品でいてシンプル、使い込むほどに味わいが増す革製品専門店。皆さんこんにちは。今回はレザーベースパイプラインを紹介します。レザーベースパイプラインはその名の通り、パイプライン沿いに立つ革小物の専門店です。店内にはオリジナルの革製品がずらり、男女また年齢問わず、たくさんのお客様に革の魅力を伝えたい思いで作品の提供をし、一つ一つの作品が各々の色に染まり、使い続けるごとに味わいが深まります。浦添市特産の浦添ウイとのコラボ商品も取り扱っており、地域に根付いた商品を開発して浦添市の活性化を図っていきたいと、店長の赤峰さん。購入いただいた商品にはサービスで名前を刻印することができます。特別な日の贈り物にぜひいかがでしょうか。写真が3点あります。写真説明1、浦添織入りミニトレー、2、浦添織入りキーホルダー、3、東京ヤクルトスワローズの新人選手が市内視察で来店されました。住所浦添市磯 4-18-1 磯ビル2101号室、電話 943-4874、 営業時間正午から午後8時、定休日水曜日。公式サイト https://leatherbase.ti-da.net/。 レザーベースホームページ QR コードがあります。50年の時を超え、一歩また未来へ。浦添市市政志向50周年記念キャッチフレーズ。作者大城桃香さん。決定当時、那覇工業高校2年。浦添市市政志向50周年。1970年7月1日に市へ昇格した浦添市は、2020年7月1日に市政志向 50周年を迎えました。市昇格当初約4万2000人だった人口は現在約11万人となり、市民の皆さんと共に歩む中で様々な発展を遂げてきた浦添市、この50周年という大きな節目にこれまでの歩みを振り返るとともに、また一歩未来へ進んでいくための機会にしませんか。手だこの町浦添、市政施行50周年記念ロゴマークがあります。作者は合田幸男さん、岡山県岡山市在住。写真が1点あります。浦添市誕生の横断幕を後ろに、旧庁舎前で市昇格を祝う職員です。市政施行50周年を迎えて、浦添市長松本哲司、顔写真があります。市民の皆様、市政施行50周年誠におめでとうございます。本市は1970年7月1日に村から市へ昇格し、この度50周年を迎えました。市民とともにこの大きな節目を迎えることができたことは喜びに堪えなく、これまで浦添市を支えていただいたすべての皆様に心から感謝申し上げます。琉球王国の発祥の地と言われるここ浦添は、市民の心の拠り所である浦添グスクをはじめ、歴史と文化が香る町として先人たちが築き育んでこられました。こうした歴史を背景に、本市はこれまで太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市を目指して、市民並びに各種団体や各企業の皆様と一緒になって町づくりを展開し、都市基盤、福祉、子育て、教育、産業など各分野において時代に即した快適な環境を整え、魅力があふれる町へと発展しております。そしてまだまだ多くの可能性を秘めた浦添市ですが、これまで先人が築いてきた市内各地の魅力を生かしながら、さらに輝く町となるよう全力で市政運営に取り組んでまいりますので、市民の皆様をはじめ関係団体並びに企業の皆様には引き続きお力添えを受けたまわりますようお願い申し上げます。50年の時を超え、一歩また未来へ、浦添市はこれからも市民と共に歩んでまいります。浦添市は50歳になりました。アルファベットで浦添 50th anniversary、 浦添市市政施行50周年を歴史を追って写真で説明されていますので読み上げます。1970年、市昇格祝賀パレード、1973年若夏国体、1974年市民の木、花木、花制定、木はホルトの木、花は大花有明かずら、花木は大御町。1978年第1回浦添手だこ祭り、1980年人口7万人達成、1985年浦添市立図書館開館、2019年12月に入館者200万人を達成、浦添市の友好都市、1981年愛知県蒲郡市と友好都市締結、 来年で40周年を迎えます。1988年中国泉州市と友好都市締結。1990年代から1990年浦添市美術館開館。2002年、第1回手だこウォーク。来年は記念すべき20回目。2018年、祝西海岸道路開通夢の架け橋リレーマラソンウォーク。2019年、モノレール延長開業。沖縄都市モノレール延長開業記念式典テープカットの様子です。浦添市の発展はまだまだ続きます。市民の皆さんと一緒に祝おう50年。市では記念すべき50周年を市民の皆さんと祝うために500日前から開始したカウントダウン写真をはじめ、独自の記念事業や今年の8月1日で同じく50歳を迎える名護市とともに取り組んでいる50周年記念コラボ企画など様々な事業を実施してきました。500日前カウントダウン写真。2019年2月17日からスタートしたカウントダウン写真。多くの市民の皆さんがご協力いただいたおかげで2020年7月1日を迎えることができました。参加していただいた皆さんの写真はこちらから見ることができます。500日前カウントダウン QR コードがあります。その他写真7点があります。写真説明。1、浦添発掘50年展。2、浦添水祭り。3、名護市ガジマル号×浦添市図書丸コラボ。4、プログラミング道場。5、浦添市立小中学校ジャンボ壁画制作。6、手だこキッズファーストファイヤーフェスタ。7、つば九郎浦添 2day 市長鳥。浦添市に新しい仲間が誕生しました。手だこキッズファースト宣言大使手だこです。年齢7歳、小学1年生。性格うまくおてんば。好きな食べ物クワの実。好きなスポーツハンドボール。将来の夢手だこレディ。手だこの写真があります。前向き後ろ向きです。これからよろしくね。子どもの幸せを最優先する手だこキッズファースト宣言大使として誕生。子どもたちの笑顔あふれるまちづくりのためにこれから浦添市内を回ります。会った時は優しく声をかけてください。これからもまだまだあります。市政志向50周年記念イベント。コロナ来ませんように。手だこの顔が覗いています。数量限定お早めに。ナンバープレート希望番号募集。原動機付き自転車の記念ナンバープレートを枚数限定で作成しました。7月15日水曜日まで希望番号を受け付けています。デザインは市政志向50周年記念ロゴマークと鹿である大花有明かずらを配し、背景の色分けにより手だこの都市浦添の太陽をイメージしたデザインとなっています。浦添市市政志向50周年記念ナンバープレート 90cc のイラストがあります。詳しくはこちらを ご確認ください。QR コードがあります。ぜひ聞いてみてください。姿勢志向50周年記念歌ができました。上森小学校の音楽教諭の下地直美先生のご協力を得て、浦添市の未来を描いた新しい歌が誕生しました。この歌は平成30年度に行った作文コンクールにおいて評価された子どもたちの作文をモチーフに、下地先生が作詞作曲を行いました。小さな子どもから大人に至るまで誰もが口ずさみやすく、覚えやすく、親しみやすい曲になっています。未来の浦添市、動画作っています。50周年記念映像、制作、専門講師の指導のもと、ワークショップ形式で、未来の浦添市をテーマに映像を制作中です。中高生が企画制作を手掛け、市内各地で撮影を行っています。撮影の様子は市ホームページで随時掲載する予定です。完成した映像は市のホームページや SNS 等で公開しますのでお楽しみに。写真が2点あります。1、カメラワークの講義。2、みんなで企画のアイディア出し。少年王没後400年。少年王展。浦添より、首里に照り上がった国王。期間、令和2年10月16日金曜日から11月15日日曜日。場所、浦添市美術館。浦添出身の少年王が亡くなって400年の節目にあたり、浦添用寺に収められていた少年王一族の石寿司を初公開するほか、少年王の生涯を紹介します。懐かしい浦添市の風景やイベント写真、広報写真パネル展。期間7月17日金曜日まで。フィルムや紙焼きで保管されていた広報写真をデジタル化しています。多くの人目に触れる機会を作るため、今後市ホームページなどで公開していく予定です。50周年記念事業として市役所1階ロビーでパネル展も開催しています。パネル展では記念写真を撮るフォートブースも準備しています。写真が3点あります。写真説明1、市役所1階ロビーで開催されるパネル展。2、3、懐かしい浦添市の風景。写真はこちらからもご覧になれます。QR コードがあります。浦添市立図書館も35周年。50周年記念デザイン、図書館利用カード完成。交付開始7月1日水曜日。新規で登録する0歳から高校生までが対象となります。デザインは2種類。事業名、内容等は変更になる場合があります。事業の詳細やその他の記念イベントについては、決まり次第ホームページや広報浦添などでお知らせしていきますのでご覧ください。詳しくはこちらから QR コードがあります。
8ページ、9ページ。手だこの町、首里城応援プロジェクト。沖縄の歴史と文化、また戦後復興の象徴である首里城の焼失は、浦添市でも大きな衝撃と悲しみを受けました。首里城復興は今後10年近い長きにわたる支援が必要と言われる今、これまでの応援プロジェクトを振り返り、これから何ができるのかみんなで考えましょう。浦添と首里。琉球王国の中心地であった首里。 実は浦添と首里は歴史的に深いつながりがあります。王朝統一以前、浦添は沖縄本島中部一帯を治める春天、エイソ、サットら三代の王たちが住む拠点でした。特にサットは首里城の原型を整備し滞在したとも言われ、首里城にはサットにまつわる伝承も残されています。後に首里に都が移されますが、首里の町づくりは浦添がモデルになったとされ、正殿の正式名称は桃浦添うどんと呼ばれました。また第二少子第七代の王少年王は浦添出身で、首里に通じる街道を整備するなど、両地域は王国の中心地として栄えました。浦添と首里の関係は京都と江戸のような関係と言えるかもしれません。このような深いつながりがあることから、浦添市では首里城応援プロジェクトを立ち上げました。首里城に匹敵する規模だった浦添グスクの現在の写真が掲載されています。プロジェクトの主な取り組み、浦添市役所内に募金箱設置。首里城火災翌日の11月1日から浦添市役所1階に募金箱を設置しました。市役所に来庁された多くの皆さんが募金にご協力くださいました。また長年貯めてきた貯金箱を封も切らずにそのまま持参された市民や、その他県内外の多くの方々から支援の申し出もいただきました。お預かりしている寄付金については、漆芸専門美術館がある浦添市らしく、漆関係を中心に首里城復興支援に役立てていく予定です。募金総額529万470円、令和2年6月16日現在。美術館職員、学芸員の専門的知識の協力、琉球漆器の被災状況確認のために市美術館の職員2人を11月6日7日に派遣しました。今後の支援としては、市美術館が保有する琉球漆器修復に関する資料提供等を予定しています。首里城理解のために資料展示及び講座の開設、市立図書館に首里城関連冊子を揃えた特設コーナーを設置しました。また市内小学校で首里城に関する講演会を実施しました。手だこウォーク参加者への募金の呼びかけ、手だこウォークの30キロコースに首里城の一部が組み込まれていることもあり、メイン会場で支援の募金を呼びかけました。桑の実ワインの売り上げで再建支援、2019年度の桑の実ワインミュール・ドゥ・ソレイユの売上本数に応じて市が寄付を行いました。ロゴマークコンセプト、手だこの町首里城応援プロジェクト。鳳凰は浦添に代表される古琉球王権のシンボルであり、龍は正殿の龍柱にも使われているように首里城のシンボルです。浦添と首里が共に手を取り合い、首里城を復興していく姿をイメージしています。首里城への思い、心一つに。浦添中学校生徒会からの提案をきっかけに、市内全16小中学校で首里城再建のために募金活動が行われました。首里城の一日でも早い再建を願い、火災があった日の翌日11月1日から企画されたこの取り組みは、生徒たちで募金方法や PR 方法を考え、各学校の協力のもと合計69万4225円の募金が集まりました。また県立陽明高等学校、県立浦添商業高等学校からも寄付がありました。 募金活動の中心となった浦添中学校生徒会の皆さんと他中学校の生徒会当時の写真が掲載されています。生徒の思いつなげる浦添中学校内田敦史校長。首里城火災の翌日、当校の生徒会から募金活動に取り組みたいという相談がありました。また生徒会で検討したアイディアとして、できることをできる範囲でという考えを基本に取り組むことになりました。私立小中学校16校の児童会生徒会が首里城への思いを胸に心を一つにし、生徒自らが考えて行動してくれたことが本当に素晴らしいと思います。首里城につなげる浦添の歴史と文化。古琉球を味わえる周遊ルートの策定。浦添グスク、磯グスクを中心とした古琉球の時代を体感できる新たな観光周遊ルートを策定します。埋もれていた浦添の歴史的魅力を引き出し、またグルメも含めた浦添を丸ごと楽しむコースを目指します。磯グスクも新たなスポットに。琉球歴史アニメサットを公開。14世紀浦添グスクを舞台にした短編アニメサットのウェブ公開を予定しています。海外貿易の扉を開いた浦添の王サットが主人公。古琉球時代のアニメ化は初の試みで、前世紀の浦添グスクも鮮やかによみがえります。浦添に君臨したサット王。浦添の歴史と文化を知る電子紙芝居を制作。浦添の歴史的人物と民話を紹介する電子紙芝居を制作、ウェブ公開します。可愛く親しみやすいイラストで、子供から大人まで楽しめる内容です。地元の歴史文化を楽しむ教材として使える上、海外向けに多言語字幕も予定していますので、観光 PR としても最適です。佐藤王に伝えられた天女の伝説のイラストが掲載されています。上記の授業は今後実施を予定しています。プロジェクトリーダーコメント。痛ましい首里城火災に伴い、浦添市でもいち早く応援プロジェクトが立ち上がりました。本プロジェクトは建物そのものの復興支援はもちろんですが、貴重な文化財の保護や琉球の歴史文化を知ることも復興支援として重要と考えています。今後も浦添ならではの支援を行っていきたいと思います。手だこの町首里城応援プロジェクトリーダー、浦添市立図書館、上里隆館長。10ページ、11ページ。話題がいっぱい中行くい。5月25日月曜、メジロの赤ちゃんが生まれたよ。浦添市西原の棚原良介さん86歳宅にある白いブーゲンビリアの木に巣を作っていたメジロのひなが4羽誕生しました。5月20日に巣と卵を見つけ、大興奮で翌日市役所に写真を持ってきてくれました。それから毎日見守っていたところ、25日の朝に卵が孵化しているのを発見。駆けつけた家族も可愛いひなたちの姿にみんな大喜びでした。棚原さんは、見つけた時はとにかく嬉しかった、自分の孫だけでなく市内の子どもたちにもこの感動を分かち合いたいと思ったと笑顔で話してくれました。今後も親鳥がヒナに餌をあげるのを見守りながら、ヒナたちが巣立つ日を心待ちにしているそうです。5月29日金曜、地域に親しまれてきた証。浦添市立図書館が日本建築家協会の JIA25年賞を受賞しました。この賞は25年以上にわたり建築の存在価値を発揮し、美しく維持され、 地域社会に貢献してきた建築物に贈られる賞です。図書館の共同設計者の一人である山城あずまおさんは、図書館の建物は浦添グスクの高麗瓦をモチーフに沖縄の古民家の要素を取り入れている、地元の人々に愛されてきたことでいただけた賞ですと感謝の言葉を述べ、上里隆館長は、図書館開館35年の節目に時を積み重ねて評価されることは感慨深いと思いを語りました。5月28日木曜、感謝の思いをおいしい形に、ありがとうと頑張ろう食事券の贈呈式が市役所で行われました。この食事券は新型コロナウイルス感染拡大の中、市民の食を支え続けた飲食店へ応援の気持ちと、市民の社会生活維持のためにご尽力いただいた人々へ感謝の気持ちを込めて贈呈いたしました。松本市長は、市内にはおいしい食事を提供してくださる飲食店の皆さんがたくさんいます。双方にとってお互いの笑顔の交換にもなるように、しっかりとおいしいものをたくさん食べて栄養をつけてまた頑張ってもらいたいと思いを込めました。6月1日月曜、国勢調査に向けて始動しました。令和2年10月1日を基準日として、5年に一度の国勢調査が全国一斉に実施されるのを前に、浦添市実施本部の辞令交付式及び設置式が行われました。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により厳しい調査環境が見込まれますが、報告される調査数値は法定人口として、今後5年間行政運営や民間企業等における需要予測、大学機関等の研究に活用されるため、国民の生活に深く関わっていく大切な調査となっています。浦添市においては、499人の調査員が必要なため、引き続き国勢調査員を募集しています。6月5日金曜、家具・寝具で地域に寄り添う。開業59周年を迎える株式会社大川から、浦添市母子生活支援施設浦和寮へ家具や寝具の寄贈があり、その贈呈式が市長応接室で行われました。三栄浦添西海岸パルコシティに店舗を展開したのをきっかけに、地域の生活設備サポートができたらと考え、寄贈する計画が持ち上がったとのことです。岡間浩一代表取締役社長は、さまざまな事情で入所に至った世帯に役立ててもらいたい、今後も継続して支援をしていきたいと挨拶し、大城喜恵子施設長は、新しい家具や寝具で入居者の気持ちが安らぎ、生活を組み立てることにつながるとお礼を述べました。6月6日土曜、企業を応援、ラジオスタートアップ浦添。浦添市が実施した創業者支援のサポートを受けて、市内外で活躍している起業家を紹介するラジオ番組が、6月限定で全4回にわたり、ラジオ沖縄で放送されました。市政施行50周年を記念し、多くの市民に起業に対する興味を持ってもらうための企画で、市内で開業した創業ビジネスコンテストを受賞した起業家たちが、事業を立ち上げる決意に至った背景や事業にかける思いを伝えました。市では浦添商工会議所、金融機関等と連携し、起業家たちのビジネスの発展を支援しています。創業に興味がある人は、浦添市の創業支援ポータルサイト、スタートアップ浦添をぜひご覧ください。6月8日月曜、長年にわたる地域サポートへの感謝状。地域住民の福祉向上と 自治会の運営に尽力された自治会長退任者6人と永年勤続者1人への感謝状贈呈式が中央公民館で行われました。松本市長は、今住みやすい生活環境があるのは自治会長の皆さんが地域の発展のため献身的に取り組んでいただいた成果のおかげだと思います。今後ともそれぞれの立場からお力添えを賜りますようよろしくお願いしますと感謝とねぎらいの言葉を述べ、大平自治会に18年間携わった作川政権会長は、皆様のおかげで無事に任期を全うでき感謝申し上げます。自治会は今後も地域の活性化や安心安全のため必要性が増してくると思います。今後の活躍を期待しています。と挨拶しました。12ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。次の50年へ。7月1日、浦添市が市になってから半世紀、50年が経過しました。記念式典をはじめ、華々しくお祝いをする予定でした。残念なことに、コロナの関係で大幅に縮小することになりますが、見方を変えると私たちが歩いていく次の50年の在り方が少し立ち止まって考えてみる良いチャンスなのかもしれません。決して派手な取り組みではございませんが、先月から浦添ゆいまる優先タイムという仕組みがスタートしています。これは住民票等の証明書交付等のために市役所を訪れる高齢者や妊婦さん、障害のある方などに対して優先的に対応ができるように新たな専用窓口と優先時間を設けました。新型コロナ感染への重症化リスクを軽減するのが目的ですが、コロナとは関係なく今後もこのような配慮や優しさは継続されるべきだし、これこそコロナがもたらした新しい日常生活、ニューノーマルじゃありませんかと私は考えるのです。また今月から Go to my 浦添プロジェクトもスタートします。これは医療従事者や保育園関係者のコロナ禍の中の活躍に感謝し、市内飲食店を応援するありがとうと頑張ろう食事券の第2弾で、今回は誰でもこのチケットを購入することができるようになりました。1万円分のチケットを1万円で購入なので、金銭的な損得はありませんが、ぜひ皆さんに購入していただき、浦添で頑張る皆さんへのエールをチケットで表現していただきたいのです。そのためにチケットの使用期間を2ヶ月に延ばし、対象店舗も理美容、整体、整骨院等の接触系業種まで拡大しました。同じ1万円でも、このチケットを使用すれば、あなたの感謝とエールが明確な形で伝えることができ、ありがとうの心が浦添いっぱいに広がります。コロナ禍を経験したからこそ、嬉しいことも辛いことも、みんなで一緒に歩いていける共生の街、沖縄一優しい福祉の町、浦添を実践していく次の50年にしていきましょう。浦添ゆいまる優先タイムの詳細は21ページのお知らせをご覧ください。浦添ゆいまる優先タイムをスタートした市民課窓口の写真が掲載されています。一押しレシピ、簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。33品目。包んで焼くだけ、簡単、鮭のホイル焼き。材料4人分、鮭、切り身4枚、しめじ2分の1パック、人参、小2分の1本、玉ねぎ、小2分の1玉。料理酒、大さじ4、ごま油、小さじ4、 ポン酢お好みで、アルミホイル、鮭と野菜が包めるサイズを人数分カットしておく。栄養成分表示、1人当たりエネルギー148キロカロリー、タンパク質12グラム、脂質 7.4グラム、炭水化物 4.8グラム、食塩相当量 0.1グラム。レシピ提供、生き生き高齢支援課栄養士、諸見里彩子。作り方、1、鮭に料理酒を振り15から20分程度漬けた後、キッチンペーパーで鮭の水気を取る。2、しめじは石突きを切り捨て半分の長さに切る。人参は千切りにし、玉ねぎは薄くスライスする。3、アルミホイルに1と2を乗せて、上からごま油小さじ1をかけて包む。4、オーブントースターに3を並べて12から15分焼く。オーブントースターがない場合は、フライパンに3を並べ、蓋をして中火4分、弱火8分、計12分、蒸し焼きにする。全体的に火が通ったら出来上がり。お好みでポン酢をかけてもグッド。梅石ポイント。良質なタンパク質と野菜がたっぷり摂取できるバランスの良い塩分控えめな簡単レシピです。自宅にある野菜、例えばえのきやもやし、青ネギ、むき枝豆などで代替え可能です。問い合わせ、健康づくり課、内線、電話3660。13ページ。シェイ山口の出会いにマハロ、マハロ、感謝の意味、ボリューム23。原文は訳、シェイ山口、ハワイ州オアフ島出身、2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。南米との交流。沖縄県の各市町村では、海外へ移住したウチナーンチュの子孫を受け入れる事業があります。浦添市は、南米のブラジル、アルゼンチン、ペルーの3カ国から、毎年合計2人を受け入れ、4ヶ月間の日本語や沖縄文化の研修期間を設けています。また、彼らの研修が終了しても、帰国した後は向こうでの活動を、浦添市のホームページに掲載し、浦添と母国との交流の架け橋になっています。毎年この時期は南米研修生が来るのを楽しみにしているはずですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年の研修が中止になってしまいました。同じ日系人の一人として、私は他の日系人に会うことを嬉しく思っていますし、共通言語もあるため、仕事を通して彼らと交流する場面も多くあります。そして何より彼らが活発的に活動していることや、沖縄への熱い思いから見習うことが多くあり、尊敬の気持ちばかりです。沖縄にルーツがありながら、私はそれに対する興味はありませんでした。ハワイにいるときは、ウチナーンチュの日系人友達が少なかったし、県人会のことも知りませんでした。家庭での沖縄の話もいつしか聞かなくなり、そのうち沖縄のルーツを忘れつつありました。初めての来沖から文化を体験できる機会が多くなりましたが、ルーツに興味を持たせてくれたのが共感できることが多い南米研修生でした。そのおかげで私も自分のルーツやアイデンティティを探し始めているところです。手だっこスタジオ、スマイル、日がララちゃん2ヶ月、うちま在。つるぴかはげまるくん、髪の毛生えてこーい。丸山ただみちちゃん5ヶ月、まきみなと在。コロナに負けず大きくなる。大城あさきちゃん1ヶ月、前田在。手だっこスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データを メールで毎月月末までに送付してください。被写体の子どもの氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1ヶ月など、居住地区、アハチャ、イソなど、一言コメントの記入を忘れずに。郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所、国際交流課、電話 876-1258、E メール、検索して送付ください。
ちむどんどん施設情報。新型コロナウイルスによるイベント等の開催について、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今月号に掲載しているイベントや事業が中止・延期になる場合があります。開催状況は市ホームページを確認いただくか、担当課へ問い合わせください。市以外の主催イベントについては、直接主催者へ問い合わせください。QR コード掲載。浦添市消防本部、電話 875-0119、救急法講習会、普通1、助けたい思いを技に救急法、成人に行う心肺蘇生、AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時7月18日土曜日午後1時から午後4時。場所消防本部2階講堂。定員20人。市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み7月17日金曜日まで。定員に達し次第締め切り。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更する場合があります。第1回浦添市消防管理講習の実施。講習防火管理新規講習を浦添市消防本部で実施します。専任義務のある事業所、建物の所有者、関係者の皆さん、防火管理講習を受講しましょう。また、人事異動や退職等の理由で、防火管理者が不在にならないよう、防火管理体制を整えてください。講習種別。講習防火管理新規講習。講習月日、8月20日木曜日、21日金曜日、2日間。新型コロナウイルスの影響により、日程等を変更する場合があります。講習会場、消防本部2階講堂。手数料、市内在住者1500円、市外在住者2000円。当日、別途テキスト代4100円が必要になります。受付期間、8月6日木曜日から12日水曜日、土日祝日は除く。問い合わせ、浦添市消防本部予防課、電話 878-3982、直通。保健相談センター、電話 875-2100。 集団検診のお知らせ、8月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。検診日、8月1日土曜日。場所、保健相談センター。申し込み、7月1日水曜日から3日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。ウェブ予約受付もあります。沖縄県健康づくり財団ホームページからウェブ予約できます。市町村集団検診予約、浦添市の順にクリックしてください。 産後ケア事業について、助産師が家を訪問し、お母さんの心身の健康に関する相談や、乳房のケア、乳房のマッサージ含む、赤ちゃんの発育や発達、育児に関する相談等を行います。対象者、浦添市に住民登録がある産後、4ヶ月頃までの母親と乳児で、家族等から十分な援助が得られず、心身の不調や育児不安等がある人。利用料、1回につき500円。ただし、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は無料。検診を受けて3000円相当の商品券、特産品をゲットしよう。対象者、国民健康保険加入の20歳から74歳、令和3年3月31日時点の人。応募の手順、1、ポイントカードをゲットしよう。ポイントカードは保険相談センター、市役所総合案内窓口で受け取り、または市ホームページからダウンロードできます。2、100ポイントを貯めよう。60ポイント。特定健診受診。70ポイント。20代、30代、健康審査受診。雨季、いずれかは必須項目。各20ポイント。健診結果に基づく保健指導を受ける。歯周病健診受診、または歯科受診。各10ポイント。各がん検診受診。胃、肺、大腸、子宮、乳、健康づくり課に関する事業に参加する。3、応募しよう。ポイントカード、国民健康保険証、受診の確認できる検診結果等の持参の上、保健相談センター窓口で応募。前期応募期間は9月11日金曜までです。4、特典をゲットしよう。抽選で80人に3000円相当の商品券、特産品が当たります。前期抽選日、9月14日月曜日。前期特典受取日、9月14日月曜日から30日水曜日。子供子育て。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。問い合わせ。保健相談センター。電話 875-2100。ベビースクール。離乳食教室。離乳食についての講話。デモンストレーション。試食。保護者のみ。日時、7月17日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、7月14日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くために、お子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児、歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科、医療機関、通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程。各検診の対象者には通知書を送付しています。乳児検診日程。7月18日土曜日、25日土曜日、26日日曜日。受付時間、前期3から4ヶ月時、午後0時45分から午後2時30分。 後期9から10ヶ月時午前8時45分から午前10時30分1歳6ヶ月時検診日時7月16日30日前回水曜日受付時間午後1時15分から午後2時15分ママさん検診産前産後の健康チェック問い合わせ保健相談センター電話 875-2100 産婦健康審査対象浦添市に住所登録のある産後8週間以内の産婦さん場所浦添市と契約している医療機関県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯、歯周病の診察、保健指導、対象、妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布、費用、無料、公費負担、受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦検診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体操コーナー、妊婦体操、赤ちゃん人形抱っこ体験等、対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者、日時、7月5日日曜日、午前9時から正午。申し込み、6月5日金曜日から7月2日木曜日。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。美術館ホームページ、美術館フェイスブックの QR コード掲載。浦添市市政施行50周年記念展令和2年度第1期常設展アジアを紡ぐ展漆器琉球漆器や日本、中国、東南アジアの漆器を紹介します。漆によって紡がれたアジアの文化をお楽しみください。会期5月26日火曜日から9月13日日曜日。場所常設展示室。観覧料高校生以下無料。一般200円。団体160円。大学生130円。団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上の団体料金、アジアを紡ぐ展、かすり焼き物、アジアのかすり織りや焼き物を紹介します。会期、6月11日木曜日から9月6日日曜日。場所、企画展示室1、2。観覧料、常設展と共通料金。浦添市立図書館、電話 876-4946。休館日、毎週月曜日、23日、木曜日、海の日、24日金曜日。スポーツの日。アメリカシネマ上映会、シュチュワート・リトロ。日時、7月12日、日曜日、午後2時から84分。場所、2階視聴覚室。英語音声、日本語字幕付き。ニコニコ赤ちゃんお話し会。 絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、7月19日日曜日、午前11時30分から正午。対象、0から2歳児とその保護者。定員、4組。要申し込み、先着順。申し込み、7月1日水曜日から18日土曜日まで、電話、カウンターで受付。市政施行50周年、図書館開館35周年記念利用カードの交付。日時、7月1日水曜日から。場所、市立図書館図書丸。対象、市内在住、在学の新規で登録する0歳児から高校生まで。浦添市リサイクルプラザ。電話 861-3196。休館日、毎週月曜日、23日木曜日、海の日、24日金曜日、スポーツの日。段ボールコンポストを使って生ごみ堆肥を作ろう。日時、7月26日日曜日、午後1時から午後3時。参加費100円。持ち物、筆記用具。定員10人。すすきの方で昔ながらのほうき作りをしよう。日時、7月29日水曜日、午後1時から午後4時、参加費360円。持ち物、軍手、剪定バサミ、工作バサミ。定員8人。柿渋を使って一貫張り、全2回。日時、7月31日金曜日、午前10時から正午。8月7日金曜日、午前11時から正午。参加費、820円。柿渋代金含む。持ち物、一貫張りする器、糊用の容器、お手拭き。定員、10人。不用品提供のお願い。衣類、中高生の制服、ベビー用品と誰かに使ってほしいというものがありましたら、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。持ち込みの際は、住所の確認がありますので、免許証等を持参してください。浦添市子育て世代包括支援センター、うららん。うららんは、妊娠、出産、子育てに関する総合相談窓口です。保健師、助産師、栄養士などの専門職が電話や来所での相談、必要に応じ家庭訪問も行います。うららんではどんなことをしているの？妊娠期、母子、親子、健康手帳の交付、出産、育児に向けた準備に関する相談、妊婦さんの食事、身体についての相談、出産前後、出産や産後の体調、育児についての相談、心の不調、産後うつに関する相談、子育て期、お子様の健康相談、身体計測など、離乳食など栄養相談、お子様の発育、発達に関する相談、親子で通える遊び場などの情報提供など、問い合わせ、浦添市子ども家庭課、母子保健係、浦添市保健相談センター内、開設時間、午前8時30分から、午後5時、月曜日から金曜日。電話、 875-2100、浦添市手凧市民大学、受講者募集、手凧市民大学の講座を受講される皆さんを募集します。浦添の町を知り、共同による町づくりを仲間と学びませんか。対象者、町づくり生涯学習と共同による町づくりに関心のある人。日程、9月3日から12月17日まで、計10回の講座を予定。場所、浦添市ハーモニーセンターなど。募集期間、7月13日月曜日から8月7日金曜日。受講料5000円、学生は無料。講座内容、申し込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。ホームページの QR コード掲載。問い合わせ申し込み、市民共同男女共同参画課、電話 874-5711、 直通。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。QR コード掲載。ぎゅっと詰まった夏休み。今年はいつもより短い夏休み。だからこそ計画的に思いっきり楽しもう。学び、驚き、体験、ワクワクがいっぱいな浦添市イベントを紹介します。お父さん、お母さん、お友達と一緒に参加してみませんか？浦添市立中央公民館。問い合わせ、申し込み、電話 879-5503、ファックス 879-5530。 申し込み方法、電話、窓口、ファックス、メール。メール、 kominkan@city.urasoe.lg.jp。 詳しくは市のホームページ、QR コード掲載。8月8日土曜日、16日日曜日。え、そうだったの？フェイクニュースに振り回されない自分になろう講座。情報を整理するコツを学んで、新聞を使って真実と嘘を見分けよう。日時、午前10時から正午。対象、市内在住在学の小学生高学年から中学生。定員、先着15人。参加費、無料。申し込み方法、7月6日月曜日から、定員になり次第締め切り。8月14日金曜日、夏の星空教室講座。代表的な星座を肉眼で観察し、望遠鏡で月や惑星を観察しよう。時間、午後7時30分から9時。対象、市内在住、在学、在勤の人。子どもは小学校4年生以上で保護者同伴。定員、20人。参加費、無料。申し込み方法、7月27日月曜日から31日金曜日。定員を超えた場合は8月5日水曜日に抽選し、当選者のみ連絡します。8月22日土曜日、親子で教わる内縄料理講座。沖縄の方言にも慣れ、 調理工程を学びながら内縄料理作り、ひらやあちい、にんじんしりしりを体験しよう。時間、午前10時から正午。対象、市内在住、在学、在勤の人の子供、小中学生と保護者。定員、先着親子5組、15人程度。参加費、300円、1人につき。申し込み方法、7月6日月曜日から。定員になり次第、締め切り。浦添市立図書館。問い合わせ、申し込み。電話番号、876-4946。ファックス、875-1772。詳しくは、図書館ホームページ、QR コード、掲載。図書館、夏休み企画。7月1日水曜日から8月30日日曜日。ページを開けばもう旅行気分。ワクワクの詰まった本たちがあなたを待っています。本で世界を旅しよう。7月1日水曜日から8月30日日曜日。暑さを吹き飛ばすのにバッチリ、ひんやりする本集めました。ひんやり特集。7月1日水曜日から8月11日火曜日、自由研究、工作、読書感想文の書き方の本集めました。これで宿題もバッチリ。児童 YA 夏休みの宿題お助け企画。7月1日水曜日から8月30日日曜日、夏をより楽しもう気分が上がる CD を集めました。あげあげ夏 CD 特集。7月のピックアップ。おうち時間をハッピーに。期間、7月1日水曜日から31日金曜日。旬な話題をピックアップ。家で楽しめるあれこれやくすっと笑える本。ストレッチの本などなど、心と体をリフレッシュして疲れを吹っ飛ばそう。8月のピックアップ。沖縄再発見。期間、8月1日土曜日から30日日曜日。沖縄、浦添を知る資料を集めました。沖縄、浦添に関する本がセットになっているよ。中身は借りてからのお楽しみ。8月16日日曜日、空飛ぶ絨毯お話し会。図書館職員による読み聞かせです。テーマは夏。時間、午前11時30分から。場所、児童室。3密を防ぐために人数制限を設ける場合があります。新型コロナウイルスの感染を防ぐため、中止となる場合があります。開催状況はホームページをご確認ください。浦添市美術館、問い合わせ、電話 879-3219、ファックス 878-1221、申し込み方法、窓口、はがき、ファックス、電話不可。詳しくは美術館ホームページ、QR コード掲載。申し込み用紙はホームページでダウンロード可能。美術館、市役所1階ロビー、図書館でも配布しています。申し込み多数の場合は、浦添市民優先、抽選となります。当選者のみに電話連絡します。全教室、最初の20分は常設展を見学します。8月8日土曜日、沈金教室。漆と金を使ってオリジナルの沈金作品を作ろう。時間、午前9時40分から正午。対象、小学生。 定員5人、参加費300円。8月8日土曜日、張り子絵付け教室。白い張り子に絵付けしてオリジナル張り子を作ろう。時間、午前1時40分から午後4時。対象、小学生。定員5人。参加費300円。8月9日日曜日、心開く、花開く。水に浮かべると花が咲く、不思議なお花を作ろう。時間、午後1時40分から午後4時。対象、小学生。定員5人。参加費300円。浦添市リサイクルプラザ、問い合わせ申し込み、電話 861-3196。 申し込み方法、7月25日土曜日午前9時から、電話または窓口。詳しくはリサイクルプラザホームページ QR コード掲載。夏だ、プラザだ、エコ体験。夏のエコチャレンジ月間、8月6日木曜日、午前のみ、大人も子供も作ってみよう。クラゲと海の世界、参加費500円。定員10人、持ち物、特になし。8月7日金曜日、午前と午後、空き瓶を使って作ろう、ドームクラフト。参加費210円、定員各10人、持ち物、蓋付き瓶、小さい人形、ビーズなど。8月15日土曜日、午前のみ、瓶のリメイク、芝人形作り。参加費500円、定員8人、持ち物、お手拭き、高さ10センチくらいの瓶。8月16日日曜日、午前と午後。お気に入りの柄で作ろう、布マスク作り。参加費260円。定員各10人。持ち物、裁縫セット、お気に入りの布。8月21日金曜日、午前のみ。保存食作り、冬瓜のワイン煮、参加費300円、定員10人、持ち物、エプロン、三角巾。8月22日土曜日、午前と午後、葉っぱのクラフト、魚作り、参加費100円、定員各10人、持ち物、工作用ハサミ。定員に達し次第締め切ります。午前10時から正午、午後1時から午後3時です。小学4年生から6年生向けの講座です。小学1年生から3年生は保護者同伴でお願いします。大人だけの受講も可能です。自然環境パネル展、展示期間、7月6日月曜日から10日金曜日。場所、市役所1階ロビー。市内の自然の顕著やカーミージー等の生き物たちの写真を展示します。自由研究に役立つグッズ等も配布しますので、ぜひお越しください。環境保全課、内線、3221。夏の環境学習講座全5回。浦添の自然や文化など、身近な自然や暮らしの環境について体験して学ぶ講座です。この講座で学習した内容を環境学習ノートとして取りまとめます。興味のある人はぜひご参加ください。対象、市内在住在学の小学3年生から6年生程度。定員先着15人。 参加費無料、障害保険込み。申し込み、電話、ファックス、メールで7月29日水曜日まで受付。申し込み、株式会社沖縄環境科学研究所、電話 893-8444、ファックス 893-8446、メール eco-u@nirai.ne.jp。 第1回8月2日日曜日、サンゴ養殖センター歴史に触れる館見学、カーミージー自然観察会。第2回8月5日水曜日、ゴミ処理場、浄水場、リサイクルプラザ見学。第3回8月9日日曜日、沖縄の歴史文化巡り。第4回8月16日日曜日、浦添大公園自然観察会。第5回8月23日日曜日、まとめ終了式。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、募集。税金、保険、年金。後期高齢者医療制度加入者へ。国民健康保険課、内線3712-3727。8月1日土曜日から、非保険者証が切り替わります。新しい非保険者証の有効期限は令和3年7月31日土曜日となります。新しい非保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。保険料の滞納者は市役所窓口での切り替えになります。限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付、住民税非課税世帯、一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります。減額認定証交付対象、1、低所得者1、同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人、年金の控除額を80万円として計算。2、低所得者2、世帯員全員が住民税非課税の人、低所得者1に該当する人を除く。入院の食事代、低所得者2の減額認定証をお持ちの人で、長期入院している人については、入院日数、91日以上がわかる書類などを持参して申請してください。食事代が軽減されます。申し込みは8月28日金曜日までにお願いします。限度額適用認定証交付対象、現役並み区分1、2の人は限度額適用認定証を医療機関で提示するとお支払い、自己負担額を高額療養費の自己負担限度額までとどめることができます。受付場所、国民健康保険課窓口。申請に必要なもの、1、後期高齢者医療非保険者証、2、非保険者本人の印鑑、3、代理人が申し込みをする場合は代理人の印鑑、4、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証など。保険料の変更について、保険料の部下限度額、保険料の上限額が令和2年度から64万円となります。保険料の所得割率、保険料は前年の所得に所得割率を乗じて計算しますが、令和2年度から所得割率が 8.8% から8.88% へ変わります。均等割額の軽減割合、 令和2年度より保険料均等割が8割軽減から7割軽減になり、8.5 割軽減から 7.75 割軽減になります。その割合により、年間の保険料額も変わります。平成31年、令和1年度まで、保険料8割軽減9688円、8.5 割軽減7266円、令和2年度保険料7割軽減14532円、7.75 割軽減10899円、令和3年度以降は法令上の法則通り7割軽減となります。低所得者世帯への保険料軽減措置が拡充されます。世帯主及び被保険者の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。軽減割合5割、基準所得金額33万円足す28万5千円かける被保険者数以下。軽減割合2割、基準所得金額33万円足す52万円かける被保険者数以下。保険料に関する通知書を送付します。特別徴収の人、年金支給の際に年金から保険料が転引きされます。申し込みにより口座振替に変更することができる場合があります。普通徴収の人、後期高齢者医療保険料納付通知書で納期内に指定された金融機関またはコンビニで納めます。口座振替で納めることもできますので、最寄りの金融機関で申し込みください。普通徴収の保険料の納付は7月からです。国民健康保険の給付に関する各種省の切り替え、国民健康保険課給付係内線3714、現在お持ちの限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の有効期限は7月31日金曜日です。有効期限が過ぎると使用できなくなります。8月1日土曜日以降も引き続き利用するためには更新の手続きが必要です。更新手続きをしない場合、医療機関での支払いが自己負担限度額を超える場合がありますのでご注意ください。申請に必要なもの、丸1、対象者の国民健康保険証、丸2、申請者の印鑑、丸3、申請者の本人確認書類、運転免許証等、丸4、世帯外の人が申請する場合は、世帯主直筆の委任状、丸5、過去12ヶ月の入院数が90日を超えるときは、その領収書、標準負担額減額認定証のみ、丸6、特定疾病医療受領証を新規で申請する場合は、医師の意見書、8月末までに更新手続きができない場合は、新規での申請となります。世帯主の障害者手帳や介護保険証、要介護3以上をお持ちの場合、委任状は不要です。国保税に滞納があると更新できません。8月以降に手続きに来る場合は、国保税の納付済み領収書、もしくは引き落としが確認できる通帳も持参ください。新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給、国民健康保険課給付係内線3713、支給対象者丸1、浦添市の国民健康保険に加入している人、丸2、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に仕事ができなかった人、給与の支払いを受けている人に限る。丸3、 仕事ができない期間に対する給与の支払いを受けられない人、支給対象期間、就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができない期間、支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額割る就労日数×3分の2×日数、就労に服することができない期間引く3日間、適用期間、令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間、ただし入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで、国保税納付書のコンビニ取扱い期限、国民健康保険課、内線3720から3725、納税通知書に同封される納付書は、納税者の利便性を考慮し、納期限が過ぎた場合でも一定の期間、納付書記載のコンビニ取扱い期限までは使用できるようになっていますが、納期限後の納付の扱いとなりますので、次の点にご注意ください。1、督促状が送付されることがある。2、令和3年度の保険証更新で、郵送での交付対象世帯から外れることがある。郵送での交付対象は、滞納がなく、納期限内に納付されている世帯です。滞納がある世帯や、納付が遅れた世帯は、窓口で交付します。18歳未満の加入者分は郵送。令和2年度国保税納期限は、納税通知書をご確認ください。低所得者世帯に係る国保税の軽減措置、国民健康保険課、内線3724-3725、国保世帯に属する世帯主、国保加入者及び旧国保被保険者の総所得金額等の合計額が一定の基準金額以下の場合、国保税のうち均等割と平等割が軽減7、5、2割されますが、令和2年度から一部の軽減が次の通り拡充されます。ただし、世帯員に所得申告をしていない人がいる場合は、軽減は適用されません。軽減割合7割、令和元年度基準金額33万円以下、5割、33万円足す、国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数かける 28.5 万円以下、2割、33万円足す、国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数かける52万円以下、国保税部下限度額の改正、国民健康保険課、内線3724-3725、国保税は国保加入者間の負担の公平を図るよう税率等を決定しています。令和2年度から国保税の医療分及び介護分の部下限度額を変更し、財政健全化を図ります。部下限度額改正後、医療分限度額63万円、介護分限度額17万円。令和2年度、国民年金保険料の一般免除申請の受付を今月から開始します。市民課国民年金係、内線3111から3116。令和2年度の保険料は月額 16,540円です。納めることが難しいときは、申請することで保険料の全部または一部の納付が免除できる制度があります。なお、過去の免除申請時に継続申請を希望されていると、申請が不要になる場合があります。一部例外あり、ご自身の納付状況等を確認したい場合は、市民課国民年金係窓口でご相談ください。申請ができる期間、令和2年度分から 遡って2年1ヶ月前まで。対象、国民年金第1号被保険者、学生及び産前産後期間のある人は別制度あり、審査基準、1、または2に該当。1、本人、配偶者、世帯主の令和2年度の所得、令和元年中の所得が一定額以下。2、災害、失業、事業の廃止等の事由。年金を受けるとき、免除が承認された期間は、年金の受給に必要な期間に含まれます。ただし、一部免除の場合は、減額された保険料を納付しないと未納となり、年金の受給に必要な期間には含まれません。新型コロナウイルス感染症の影響による減収を自由とする国民年金保険料免除、市民課国民年金係、内線3111から3116。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合は、所得の申立書を添付して申請することにより、国民年金保険料の全部または一部が免除される場合があります。詳しくは市ホームページまたは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、市民課国民年金係窓口でご相談ください。暮らし、環境、福祉、青い羽募金、公益社団法人、琉球水難救済会、電話 868-5940。 青い羽募金は、海上レジャーの事故や荒天で船が遭難した場合の人命救助と事故防止事業の資金として活用されます。募金の振込先、沖縄銀行高橋支店、普通口座番号1526329、名義公益社団法人琉球水難救済会、期間7月1日水曜日から8月31日月曜日。事業ごみ、家庭ごみ料金改定、環境保全課、内線3211。今回の改正は、ごみの発生抑制、リサイクルの推進等によるごみ減量化を目的に行うものです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。改定内容、1、家庭粗大ごみ処理手数料、9300円、新、第600円、重さ10キロ以上、小300円、第以外、現在の処理券も引き続き使えます。2、事業ごみ処理手数料、9、1キロ6円、新、10キロ80円。施行日7月1日水曜日。取っ手付きゴミ袋の販売、環境保全課、内線3211。結びやすく運びやすい取っ手付きゴミ袋の販売を開始します。種類、サイズ、燃えるゴミ袋中サイズ、料金1袋10枚入り220円。販売開始日7月1日水曜日。家庭用ゴミ収集作業車の音楽変更、環境保全課、内線3211。現在、家庭用ゴミの収集作業車はホルゴール町のエリーゼのためにを流していますが、市制施行50周年事業の一環としてホルゴール町に編曲された浦添市歌へ変わります。これは浦添市の歌をより多くの市民に親しみを持ってもらうための取り組みで、編曲は歌手の前田達也さんが行いました。4月から一部地域で流していますが、市制施行の日である7月1日から一斉に市内で流す予定です。音源変更日7月1日水曜日。コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方、新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人やその疑いのある人がご家庭にいる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュのゴミは 次のゴミの捨て方に沿って捨てましょう。ゴミの捨て方。1. ゴミ箱は袋をかぶせて使いましょう。袋がいっぱいになる前に縛り、封をします。2. マスクなどのゴミに直接触れないようしっかり縛ります。3. ゴミを捨てた後は石鹸を使って流水で手をよく洗いましょう。万が一、ゴミが袋の外に触れた場合は、二重にゴミ袋に入れてください。ゴミに直接触れない。ゴミ袋は空気を抜き、しっかり縛って封をする。ゴミを捨てた後は手を洗う。問い合わせ、環境保全課、内線3211。水道料金の免除。上下水道部営業課。電話877-8460、8476。新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的負担を軽減するために、上水道の基本料金を2ヶ月免除します。基本水量以上に使用される超過料金についてはご請求することになります。対象、浦添市と給水契約を締結しているすべての水道使用者、申請は不要です。臨時用及び船舶用は対象外です。適用対象、6月検診、7月請求分と、7月検診、8月請求分の上水道の基本料金を全額免除します。下水道使用料については、減免対象外です。18から20ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
子育て・教育、母子及び父子家庭等医療費助成の現況届け、問い合わせ子ども家庭課、電話内線3614。母子及び父子家庭等医療費助成の受給者、児童扶養手当の受給者は除くは、受給資格確認のため現況届けが必要です。この届け出がない場合、11月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届け出を行ってください。児童扶養手当受給者の現況届出提出は、8月中に行います。受付期間、7月1日水曜日から22日水曜日、土日を除く。受付時間、午前9時から午前11時と、午後1時から午後4時まで。受付場所、子ども家庭課。新型コロナウイルス感染拡大防止、窓口混雑緩和のため、今年度に限り郵送での受付が可能です。所得の申告がまだの人は、現況届を提出する前に、所得の申告及び確認をお願いします。必要書類は自宅に送付される通知書をご確認ください。公務員の児童手当受給者へ、問い合わせ子ども家庭課、電話内線3617。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、児童手当を受けている世帯に対し、臨時特別給付金が支給されます。公務員は所属長が支給対象者であると証明した上で市町村に申請が必要です。公務員以外は原則申請不要です。期限内に申請を行ってください。対象、令和2年3月31日時点で浦添市に居住していた公務員児童手当受給者。対象児童が新高校1年生の場合は令和2年2月29日時点、申請期間7月1日水曜日から10月31日土曜日まで、消印有効。申請期間は市町村によって異なりますのでご注意ください。必要書類、子育て世帯への臨時特別給付金申請書、所属長から配布されます。振込先通帳の写し、申請方法、
新型コロナウイルス感染防止の観点から郵送または電子申請での手続きをお願いします。送付先、子ども家庭課子育て世帯への臨時特別給付金担当。令和2年度の小中学校、幼稚園、子ども園の夏休み期間の変更。問い合わせ学校教育課、電話内線6565。新型コロナウイルス感染症拡大による学校開始の延長により、授業時数の確保や児童生徒の教育過程を保障するため、次の通り夏休み期間を短縮します。夏休み期間、8月1日土曜日から10日月曜日まで。保育援助スタッフ養成講座受講者募集。問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 55歳以上のシニア世代を対象に保育補助スタッフ養成講座を開講します。子どもが好きな人、保育の仕事に興味がある人、ぜひこの機会に保育について学んでみませんか。日程、全6回、8月6日、13日、20日、日曜日、9月3日と10日、全会木曜日。場所、浦添市役所内及び浦添市立中央公民館。対象、55歳以上の人。費用、無料。定員、15人。申し込み、電話で申し込み。時間、場所等の詳細については、協議会に問い合わせください。給食活動実績対象講座。講座全日程終了後、合同面接会を予定しています。文化、スポーツ。図書館ミニ展示、過剰貝塚の設置開催。問い合わせ文化財課、電話内線6217。キャンプ金山内にある過剰貝塚から出土した約3500年前の石器を展示します。当時何をどんな風に作っていたのかなど、人々の営みを紹介します。会期、6月30日火曜日から8月23日日曜日まで。休館日、月曜日と祝日。開館時間、午前9時30分から午後7時まで。場所、浦添市立図書館入り口正面奥。その他、令和2年国勢調査調査員募集。問い合わせ企画課統計係、電話内線2515と2516。国勢調査とは、日本の未来を考えるために書くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。市内で約500人の調査員が必要です。報酬、1調査区約70世帯あたり約3万5千円、2調査区あたり約7万円、複数地区か。調査世帯数により変動します。応募方法、市役所4階企画課統計係まで直接お越しください。印鑑持参。申し込みの際に調査員証添付用の写真撮影をします。応募期限、7月22日水曜日まで。国勢調査員の仕事内容は大きく5つです。1、8月下旬、調査員説明会に参加。2、9月上旬、担当している地域の確認。3、9月中旬、調査についての説明と調査書類の配布。4、10月中、回答確認リーフレットの配布と調査票の回収。5、10月下旬、調査票の整理と提出。浦添ゆいまーる優先タイムの導入。問い合わせ福祉総務課、電話 876-1266。市では福祉のまちづくりを総合的に推進し、優しさに満ちた地域社会の実現に資するよう、浦添市福祉のまちづくり条例制定に向けて取り組んでいます。その考えに基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、6月2日火曜日より、浦添ゆいりまる優先タイムをスタートし、市民課において感染による重症化リスクの高い高齢者等に対し、優先窓口を設置しました。市民並びに事業者等の皆さんのご理解とご協力をお願いします。日時、毎週火曜日から金曜日の午前9時から午前10時まで。夏の交通安全県民運動の実施。問い合わせ、沖縄県交通安全推進協議会事務局。電話 866-2187。夏場はレジャーシーズンを迎え、飲酒の機会が増えることに伴い、飲酒運転の増加が懸念されます。本運動では、飲酒運転根絶をはじめ、二輪のマナーアップ推進、歩行者の安全確保や高齢運転者の事故を防止するための取り組みと広報活動を行っています。交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけましょう。期間、7月11日土曜日から20日月曜日まで。在日米軍従業員の事前募集のご案内。問い合わせ、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構エルモ、沖縄支部管理課、電話 921-5532。 応募資格、沖縄県在住の満18歳以上の人。応募方法、インターネットまたは窓口のいずれか1回の応募で有効。インターネット、年中24時間受付。窓口応募、午前9時から午後5時30分受付。土日祝日及び年末年始を除く。55歳以上向け就労相談会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話 962-9252。 キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、就職活動に必要な情報をまとめます。今だからできる職業研究や就職に関する相談ができるセミナーとなっています。日時、1、7月14日火曜日、2、7月28日火曜日、午前10時から正午まで。場所、1、市役所会議棟1階102会議室、2、市役所7階702会議室。対象、55歳以上の人。参加料無料。定員先着20人。申し込み方法、電話で申し込み、事前申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。浦添市共催セミナー開催。問い合わせ、沖縄県女性就業労働相談センター。電話 863-1788。 女性のお仕事応援セミナー。働く女性の感情コントロール術。怒りを知り怒りを減らす。日時、8月7日金曜日午前10時から正午まで。講師、高良恵理子氏。対象、就業中または給食活動中の女性。託児あり。7月31日金曜日締め切り。労働セミナー、基本的な労働法と働き方改革関連法初級編。日時、8月7日金曜日。セミナー、午後1時30分から3時30分まで。個別相談、午後3時30分から4時30分まで。講師、水沢光一氏。対象、求職者、在職者、事業主、男女問わず。 場所アイムユニバース手だこホール多目的室2、定員各セミナー20人程度、受講料無料。申し込み方法、電話またはセンター窓口。事前の申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー、参加される際はマスクを着用し、発熱、風邪等の症状がある場合はご遠慮ください。市役所内地域若者サポートステーション相談窓口、問い合わせ地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時7月28日火曜日午後2時から午後5時まで、毎月第4火曜日。場所市役所1階ロビーふるさとハローワーク向かい側。対象15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。令和2年度手だこハーリー大会開催中止。問い合わせ産業振興課農林水産係、電話内線3163と3164。浦添手だこ祭りプレイイベントとして夏ごろに開催されてきた手だこハーリー大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度の開催を中止させていただきます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。自衛官等を募集します。自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話 863-5280 昼間。ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/jiekanbosyu/。 種目受験資格、受付期間、試験日1時の順に読みます。種目防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生。受験資格18歳以上高卒見込み、21歳未満。受付期間7月1日から10月1日まで。試験日1時10月17日。種目防衛医科大学校医学科学生、受験資格18歳以上高卒見込み、21歳未満。受付期間7月1日から10月7日まで。試験日10月24日と25日。種目防衛大学校学生一般、受験資格18歳以上高卒見込み、21歳未満。受付期間7月1日から10月22日まで。試験日11月7日と8日。種目航空学生航空要員、受験資格18歳以上高卒見込み、21歳未満。受付期間7月1日から9月10日まで。試験日9月22日。種目航空学生海上要員、受験資格18歳以上高卒見込み、23歳未満。受付期間7月1日から9月10日まで。試験日9月22日。種目一般層候補生男女、受験資格18歳以上33歳未満。受付期間 7月1日から9月10日まで、試験日9月18、19、20日、いずれか1日。種目、自衛官候補生男女、受験資格、18歳以上、33歳未満。受付期間、随時。試験日、1時。受付時にお知らせ。新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ。新型コロナウイルス感染症に関連する人権問題について、法務大臣より緊急メッセージが発せられました。法務大臣メッセージは、YouTube 法務省チャンネル、https://youtube/rys09cxo-0 をご覧ください。また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った人からの人権相談を受け付けています。困った時は一人で悩まずご相談ください。さまざまな人権問題についての相談は何でも、みんなの人権110番、0570-003-110、いじめ虐待など、子どもの人権問題に関する相談はこちら、子どもの人権110番、0120-007-110、家庭内暴力など女性の人権問題に関する相談はこちら、女性の人権ホットライン、0570-070-810、インターネットでも人権相談を受け付けています。インターネット受付、インターネット人権相談、検索。パソコン、スマートフォン共通、https://www.jinken.go.jp/。電話受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分まで。編集後期。気にしていませんでしたが、私の話し方などはイントネーションや使う単語が周りの人と違うようです。読書など興味がないことは逃げてきたので、表現のバリエーションが少ないし、少ないボキャブラリーで絞り出せいで、不思議な表現になっているのかもしれません。これはこれで個性なのでしょうか。キナ。中ゆくいの取材で初めてメジロのヒナを見ました。とても小さくて可愛くて、紹介してくれたご家族と一緒に大興奮でした。メジロの名前をメジロの色や娘さんたちが4人姉妹ということで、若草物語にちなみ、若草から一文字ずつつけようかと話しているご家庭の姿にとても温かい気持ちになりました。これからも明るい話題もたくさん提供できたらいいなと思います。棚原。そろそろセミの声が聞こえてくると学生の皆さんは夏休みが待ち遠しい時期だと思います。もう学生でない私も休暇をどう過ごそうかワクワクしています。学生時代の夏休みといえば最終日、終わらない宿題に悲鳴を上げていた方がたくさんいるのではないでしょうか。今年はいつもより短い分、宿題もかわいい分量だといいですね。大城。市政施行50年の500日前のカウントダウン写真企画が始まるとき、500日後はどうなっているのか想像もつきませんでした。予想以上にいろいろなことが起きましたが、 時間は一歩ずつ前へ進むのでね。50周年という記念日の広報誌作りに携われたことに感謝します。ありがとう浦添氏、おめでとう浦添氏。内間。浦添氏が50歳になりました。50年前には私はまだ生まれていませんが、当時のネガフィルムをデジタル化した写真を見ると、いつも見ている浦添の風景が違う街に見えてとても新鮮でした。市役所1階ロビーで広報パネル展も展示しているので、懐かしい思い出に浸りながら共に浦添市の50周年をお祝いしましょう。日が。裏表紙です。浦添市小中学生音楽コンクール第7回出場者募集。小学生の部8月22日土曜日、中学生の部8月23日日曜日。時間、両日ともに午前9時15分受付開始、午前10時審査開始。場所、アイムユニバース手だこホール。審査部門、小中共通。1、神田楽器部門。2、弦楽器部門。3、声楽部門。4、ピアノ部門。受験料、個人500円、団体2人以上1000円。募集人数、小学生の部、個人80人、団体10組。定員に達し次第締め切り。中学生の部、個人50人、団体10組。定員に達し次第締め切り。対象、市内在住在学または浦添市子ども文化連盟 T ダジュに所属する小学1年生から中学3年生まで。入賞グランプリ小中各一枠。優秀賞および奨励賞各若干名。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、受験料、楽譜、写しを添えて窓口へ持参。郵送は受付できません。募集要項及び申し込み用紙は市役所7階文化スポーツ振興課で配布。市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期間7月1日水曜日から22日水曜日まで。問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会文化スポーツ振興課内、電話内線6163と6164。浦添市内に通う不登校児童生徒の支援事業、不登校支援ボランティア、メンタルフレンド募集。浦添市内の心因性の不登校等児童生徒と遊びやさまざまな体験活動を共にし、良き理解者として接します。児童生徒の自主性、社会性等の慎重の援助をするボランティアとして登録し活動します。登録説明会、いずれかの説明会にご参加ください。日時7月14日火曜日午後3時7月21日火曜日午後3時。場所、適応指導教室イマージ。日程が厳しい場合は電話連絡で調整可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。資格要件、1、教育相談等に関心があり悩みを持つ児童生徒の良き理解者として関わり合いを望む大学生等。2、月2、3回1回2時間程度の定期活動及び2ヶ月に1回の活動報告、意見交換会に参加できる人。活動報告、意見交換会は原則最終月曜日。募集人員、男女問わず2、3人程度。募集期間、7月14日火曜日から8月21日金曜日まで。費用等、障害保険掛け金は予算の範囲内で負担する。登録申し込み期間、 7月14日火曜日から8月21日金曜日まで。提出書類、メンタルフレンド登録申込書、登録説明会で配布します。提出締め切り日8月21日金曜日午後5時まで。申し込み方法、メンタルフレンド登録申込書を適応指導教室イマージまで持参または郵送。問い合わせ、浦添市教育委員会子ども青少年課適応指導教室イマージ、電話876-1296、内線6568、浦添市仲間 1-1-2、赤平ステーションビル3階。以上、20ページの子育て教育から浦表紙までの音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。